今日お開きさせていただきました箇所は、新年の元旦礼拝でも開かせていただきました。また森脇麻里さんの告別式にも開かせていただいて、という、今朝けれどももう一回ご一緒するように導かれています。今日もですかっていう3人ぐらいそういう思いを持っていらっしゃる方がいるように思いますが、もう十分把握してますよ、私もそらんじることもできますよ、なんならそらんじてみましょうかという方も、いらっしゃるかなとも思いますけれども、けれども聖書が書かれた目的は、新しい聖書の情報を週ごとに新たにし、そして知的欲求を満たすことかっていう新しい真理に、触れて、そして知的欲求が満たされるためではないわけであります。むしろ、ヨハネの福音書の20章には、しかしこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。命を得るためだ。何のために聖書は書かれたのか、何のために神様はその一人をもう惜しみなく与えてさったのか、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。聖書に触れながら私たちが神様の霊によって新しく命を満たしていただかなければ意味がないということを思うときに、そうした視点でこの朝ご一緒させていただきたいと思っています。そして主がこの朝もですね、私である、恐れることはないとお語りくださることを嬉しく思います。これ他の誰かではないですよ、皆さんお一人お一人にあなたに対して神様がおっしゃっている言葉ですよ。私である、恐れることはない、恐れることはないよ、そのようにおっしゃってくださる、その御声を受けること本当に感謝であります。そうしたこととともにですね、この箇所の大きなテーマでありますけれども、マタイの福音書の14章のこの箇所の大きなテーマは何かというと、人生の目的は何かというならば、それは私たちの生涯に託された何かを成し遂げるということも尊いことですけれども、しかし何かを成し遂げるということも尊いことだけれども、それ以上に大切なことは救い主イエス様と共に歩むこと、それこそが尊いことだということを教える箇所であります。ここを、見ますと22節には、それからすぐイエスは弟子たちを強いて、船に乗り込ませて自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。お互いはもうこの箇所の前に何があるか、出来事、どんな出来事があるかよくご承知の上だと思います。イエス様が5つのパンと2匹の魚を用いて5000人の人々を養われた。そしてイエス様はなんと感謝なことか、主の十二弟子たちにもその働きを委ねたというか、私たちも託していただいた。弟子たちは嬉しかったですよね。もう本当に感激したと思うんですよね。イエス様に感謝し、弟子たちに感謝し、そしてありがとうございますっていう、あなたもイエス様のお弟子さんなんですね、素晴らしいですねって言われたら、だからもっと一緒にいたかったと思うんですけれども、しかし群衆を解散させることはイエス様はこの時ご自身のなすこととして、弟子たちはどうかというと、強いて早く向こう岸に行くようにと、普通逆じゃないかなって、もう今日の説教は終わりですから、はい皆さんこれで帰ってください、もう教祖様はもう今日語るべきことは語りましたので、と。だからもっといたいななんていうような気持ちもあったのではないかと思うわけでありますけれども、 この箇所の中心的なテーマは、何か託された私たちの生涯において何かを成し遂げることも感謝だけれども、しかしそれ以上に共にあることこそが私たちの人生の目的、向こう岸に先におやりになったと書かれているこの箇所、マルコの福音書の6章の後からお開きいただけたらと思いますが、6章の45節にを見ますと、そこにはこのように記されています。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、ご自身はその間に群衆を解散させておられた。向こう岸というのはベッサイダであったというわけですけれども、ここに記されていることは嵐の中こぎあぐれて、そして挙句の果てイエス様のことを幽霊だと追い恐れてと、そんな中で、着いたのはどこかと記されていますか、34節を見ますとゲネサレの地であったと。どこでもよかったというわけではありませんけれども、向こう岸ベッサイダに行くことよりも、結果的にベッサイダではなくゲネサレの地だったんですけど、向こう岸に行くことよりも、主あなたでしたら私に命じてあなたのもとに行かせてくださいという、このキリストと共に生きる生涯の大切さを私たちに教えているところであります。神様によって生かされている私たちの人生は自分で生きているわけではありません。自分で生きているわけではなくて生かされている。故に当初私が抱いた計画は必ずしも私が描いた通りに、何歳でこの年は何月にあれをしてこれをしてと描いた通りになるかというならば、必ずしもその通りになるわけではない。そうした中で究極の人生の目的とは何か、それは神と共にあるということを私たちが受け取っておけることはどれほど感謝でしょうか。それしかないと、目に見えるそれを成し遂げることしかっていう、それしか見えてなかったならば、私たちはそれが実現できなかった時に夢を失い、自分を失いと。けれどもどんな中にあっても主が私と共にいてくださるっていう、そして私の生涯において神と共にあることが私が優先すべきことなんだということを教えられている、これはまさに神の民の特権だと思います。そうでなければ何かを手にすることによって、何かを手にすることができたとしても、それによって愛するものを、また大切な関係を失っては意味がないということ、イエス様は全世界を得たとしても自分の命を損したら何の良いことがあろうかと、そのようにも語られましたけれども、そうした中で神と共にあるということはどういうことか、そして託された使命、あるいはお互い神様からこの自分の人生の中で受け取らさせていただいた思いっていう、そういうものがあろうかと思うんですよね。家族の救いのために、あるいは人の魂のために、あるいは会社において神の国が実現するように、いろんな、あるいは親戚の人たちがとか、いろんな思いがあろうかと思うんですけども、そうした中で託された使命、私たちはどう使えていけばいいのか、そんなことを今日ご一緒することができたらと願っています。共に私たち夫婦のことでありますけれども、お祈りをいただきまして、本当に憐れみの中で 昨年次女の瞳が就職をいたしまして、そして、子育てという意味においては、本当に神様の憐れみだなと、なんとか昨年、終えさせていただいて、本当に振り返ってみたときに足らないことばかりでありますけれども、一応終えさせていただいて、まあ、ここでこれ余分なことですけれども、もしもう一回子育てって言ってできないんですけど、私が一番したかったなと思うのは、まだ言葉も発せられない、受けることしかできないときにいっぱい関わってやりたかったなっていうか、背中をですねこう書いてやったりとか、でそのようなことをもっとしてやりたかったなっていうのを、応答できる、何の応答もできない、その 前にっていうんですかね、そんなことを思わされたことでありますけれども、まあ、そうした中で、実は昨年私たち1年間ですね、残りの生涯、家内も今度今年還暦になるんですよね、還暦になるというようなことで、残りの人生をどう主に捧げさせていただいたらよろしいでしょうか。イエス様、私たちはあなたの前にどのように生きることをあなたは願っておられますかという、まあ、そのように主の御声を待ち望むというのが一年の、私たちの歩みであったと思います、うん、そしてそれをですね、修法のところに、牧師の書斎からのところにこう記させていただいたんですけど、主の御前における森夫婦の残された生涯の使命、生命分、もし主が許してくださって命を与えられるなら、主よ、あなたは私たち夫婦にこんなことを願っておられると感じます、ですからこのことを軸にして歩まさせてくださいと、そういう思いで記させていただいたものでありますけれども、1年これまでの日々を振り返って、私たち夫婦の心はどんなことに関心が向かうのか、そうだね、ああでもない、こうでもない、あるいはこうじゃないのっていう、あるいはこれまでの人生の中でどんなことを学ばせていただいたのか、あるいは主は私たちをどんな場所に置いてくださって、そこで何を悟らせようとしてくださったのか、さまざまなことを話題に挙げて1年間祈り求める日々でありました。それをですね、12月に入ってまとめさせていただいたのがこれなんですけど、ちょっと読ませていただきますね。キリストの体なる教会のために、キリストの苦しみのなお足りないところを、私の肉体を持って補っている。コロサイ 1-24 に沿い、教会に仕えることが私たち夫婦の残された生涯の使命と受け取ります。それは回復に仕えることで、詩編84編6節、そこを泉の湧くところとしますの実現です。回復の物語は個人と神様との関係に始まり、やがて来たるべき新天新地に至る神の壮大なご計画を意味しますが、その働きに招かれた光栄と感謝を持ってこれにあたります。この視点に立って私たち夫婦が主の御手に握られるとき、挫折も含めてこれまでのすべての人生経験を主が益としてくださり、悪魔の技を砕くために用いてくださると信じます。私たちは回復に仕えるためにひたむきに真理を学び続けます。回復の鍵である関係を大切にします。関わる教会と個人が祝福のもといとしての飯を確かにし、御国の拡大のために貢献できることを喜べるように寄り添います。神の国の回復がそこに始められるとき、霊の戦いが生じますが、ヒューマニズムや 妥協に流されることなく、信仰と愛と勇気を持ってそれを乗り越えます。それはまさにイエス様を中心とした価値観と交わりを通してです。神の国の広がりと主の祈りの実現を全てに勝って喜び、キリストの体の中で他者が生かされ、自分も生かされる道を聖霊の助けを仰いで生き抜きます。全ては関わるその人がキリストの弟子として主から良い忠実な仕事をよくやったとの称賛のうちに見舞いに立つためです。決して、年取ったわけではなくて、これから なお若いと思ってるんですけど、あれもこれもということもさることながら、何に集中すべきなのかっていう、まあ、そうした中で、このように導かれました。本当に不思議です。クリスチャンっていうイエス様から受け取った愛を受け取った時に、何の目的もない人生よりも悔いのない人生を歩みたい。夫妻姉妹の最後の言葉でありますけど、心残りがありませんかと言ったら、何の心残りがありましょうと、悔いなくっていう悔いのない人生を歩まさせていただきたい。そして集中するなら、たとえ皆さん石でも、集中するならたとえ水でも何が切れるかご存知ですか？集中するなら水でも石を切ることができるんですよね。そうしたことを思うときに、何かを得るために何かを諦めるっていう、あれもこれもということも腐ることながら、でも主から託された使命を成し遂げるものでありたいという、私たち夫婦のうちにはそうした思いが与えられまして、皆さんの中でテレビの番をして終わりたいと願っていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか？そうした方はいらっしゃらないのではないかと思います。なぜ映画やスポーツに心が惹かれるのかというなら、一生懸命ひたむきに頑張っているそうした姿に勇気が与えられて、励ましが与えられて、そして実はその心の深いところにも、ところには私も立ち上がりたいというような思いがあるからではないでしょうか。そんな中でこの箇所は大切なことを示しています。早速でありますけれども、イエス様は群衆を解散させてから祈るために密かに山に登られて、そして夕方になってただ一人そこにおられました。そして湖の上を歩いて弟子たちのところへ行かれたというわけでありますけれども、それは何時頃であったかと言いますと、夜中の3時頃ということであります。イエス様が弟子たちを強いて向こう岸にっていう説教が終わってというのを考えたら、5時に解散させたらとするなら、夕方の5時で、朝の5時で12時間ですから、夜中の3時というと2時間引いて10時間弟子たちは夜の湖の中にいたわけです。しかも真っ暗な中で逆風に悩まされている状況で、そんな状況であるにもかかわらず、イエス様はどうしてもっと早く弟子たちのところに来てあげなかったのでしょう、訪ねてあげなかったのでしょうか。このところからイエス・キリストというお方は 私たち人間の側の考えや都合にいつも合わせてくださるお方かというならば、そうとは限らないということが見えてまいります。逆にこのことを通してイエス様が優先しておられることは何か、どんなことなのかということに興味が注がれます。弟子たちはイエス様が湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だとおじまどいました。恐怖のあまり叫び声を上げました。イエス様も皆さん幽霊だと思って、波が高かったので逆風が吹いてっていう、だから足が見えなかったんでしょうか、波で、足がない、幽霊っていうのは、そんな暗い中でもあったので、と、幽霊だとのように見えたっていう、元漁師たちであっても怖かったっていう、そうでなくても波や嵐に悩まされる、そして身の危険を感じるときに、恐れと不安の中にあるときに、あるいは予想もしないものを私たちは見るときに、人は恐れてしまう。そんなとき、良いことよりも悪いことを想像してしまうのが人間ではないでしょうか。しかしこのとき、実際はイエス様が近づいてきてくださっているんですよ。イエス様が近づいてきてくださっているにもかかわらず、波や風に悩まされて身の危険を感じ、恐れと不安の中にあるとき、予想もしないことを目にするときに、人は恐れてしまう。しかし実際はイエス様が近づいてくださっている。キリストの弟子とされた私たちにとっては、危機はチャンスでもあり祝福でもある。年が明けて早速に大きな課題が目の前に置かれた皆さんもいらっしゃるかもしれません。しかしそれはひょっとすると祝福、チャンスかもしれません。それにしても安心しなさい、私だと恐れることはないとイエス様が言われたときに、どうしてペテロですけれども、水の上を歩いてイエス様のところに行きたいと思ったんでしょうか。こんな常識外れのことをどうしてペテロは言い出したんでしょうか。ペテロは本来人間にはできるはずのないことなのに、イエス様と同じように水の上を歩くことができるようにしてください頼んでいるわけです。もちろん理屈を超えてですね、あなたの元に行かせてください、イエス様の胸の中に飛び込みたいっていうことではないかなと、羽田から神戸に帰るときに飛行機の中で、小さな子供さんがっていう、シートベルトをしてくださいっていう、もう理屈抜きで、飛行機怖いんでしょうね、すごい音がするから、離陸の時にママ抱っこしてっていう、そういうもう理屈抜きでこう怖いというか、でもお母さんはちゃんとシートベルトをしてというような、そんなことがしばらく続きましたけれども、理屈を超えてもうイエス様のところに行きたい、抱っこしてほしいというようなことのようにも思いますけれども、でももう一つの見方は、イエス様にできるなら弟子である自分にもさせてもらえるのではないか、そのようなペテロの信仰、大胆な信仰とも見て取れるのではないでしょうか。そしてイエス様はこの時ペテロに対してですね、ペテロやめておきなさい、沈んでも私は知らないよというふうにはおっしゃっておられないですね。 おいでなさいと。イエス様はペテロのその良識外れの願いを受け止めてくださって、おいでなさい。どうしてイエス様は皆さんおいでなさいとおっしゃったんでしょう。今日のメッセージの鍵はここにあると思うんですけれども、なぜおいでなさいとイエス様はペテロにおっしゃったのかという時に、イエス様はここでペテロの信仰を見られたからではないでしょうか。ペテロの信仰を見られた。イエス様は天に帰って行かれる前に、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますと、私が父のもとに行くからですと。イエス様がすることを私もさせていただきたい。主はペテロの信仰を見たから、ともにそれはただ単に真似をするということではなくて、主の言われる言葉に従うことによって実現可能となる。あなたの身元に行かせてくださいと、ペテロは神様に願いを語るとともに、イエス様からのおいでなさいという語りかけを持って、神の言葉に従うことを通して実現可能となりました。私たちは何のために新しい年もそうですけれども、開いてくださった年日ごとに聖書を開くのでしょうか。皆さん聖書通読してらっしゃいますか。ぜひ少しずつでも、また後ろの方にも聖書通読表ありますから、ぜひ今年1年間で1回聖書通読をチャレンジしていただきたいと思うんですけど、何のために私たちは日ごとに神の言葉に目を通し耳を傾けるかというなら、神様が私に語られる言葉に従うならば、それは実現するからです。だから日ごとに御言葉に親しむことが大切。イエス様ならどうされるかなというのもあるわけですけれども、それだけではない。イエス様ならどうされるかな、それで私たちがイエス様と同じことができるかというならば、そうではない。私たちにはイエス様が語ってくださる言葉と信仰が必要。主が語ってくださる御言葉と語りかけと、そこに従順する言葉によ、従順によって不可能なことも可能となっていくという、とても印象深い言葉がある書籍に記されていました。そこに道があるから、そこに道があるから私はこの志を持とうっていう、そこに道があるから私はこの志を持とうということではない。御言葉が与えられるなら、志を持つなら、おのずと道は開かれていくんだ。そこに道があるから志を持つのではなく、志を持った時に、御言葉によって志が与えられた時に、そこに従っていく時に、おのずと道は開かれていくんだ。ところが主から与えられた約束も周囲の状況に影響されて中断されることもあり得るわけであります。このところがそうでした。人の信仰は目に見える波、風という現実によって影響されなくしてしまうこともあります。沈みそうになったペテロに イエス様は信仰の薄いものよと語られました。薄いものよということは信仰がないということではありません。信仰はあるということです。そしてそれはイエス様が命じてくだされば自分も水の上を歩くことができると信じる信仰、イエス様が命じてくださるならば自分も水の上を歩くことができるという信仰。でもイエス様がペテロに期待してくださっていた信仰は、目に見える波や風という現実にとらわれないでイエス様から目を離さずに歩き通す信仰でした。主の愛に応答したはずの信仰、私たちの生涯がいつの間にか世のものにとらわれて、そしてもしペテロがですね、このまま水の中で溺れている状況だとしたら、主はどのように思われるでしょうか。溺れそうなペテロ、そしてイエス様が手を離してしまったら溺れてしまうと、その世の中に、ペテロがもしいるとしたら、主はどのように思われるでしょうか。せっかく成し遂げさせたいことを示したいことがあるにもかかわらず、溺れているがゆえに自分以外のことは見えなくなってしまって、あるいは自分のこと以外関心が湧いてこないという、そういうペテロがこの時の状況であるなら、主はどのように思われるでしょうか。信仰にこの世を混ぜてはなりません。その時私たちは命を失う、溺れてしまう。賢くやったらいいのか、上手にやればいいのか、そんな固いこと言わないで、固いこととイエス様を信じて、イエス様がくださった神の言葉に従う生き方とは違うと思うんですね。楽しく行けばいいと思うんですね。精一杯喜んで感謝して。でも世と妥協するなら私たちは溺れてしまう。信仰にこの世を混ぜてはならないっていう。弟子たち最後に、本当にあなたは神の子ですとイエス様に向かってこの箇所は語っています。ここに至るまで弟子たちはイエス様のことをどのように思っていたのか。弟子たちは船や網を捨ててイエス様に従ってきた男たち、彼らはナザレの大工のイエスのことを以前は預言者ぐらいかなと思って従っていたのかもしれません。そしてこの少し前は幽霊だと思いましたけれども、この出来事を通してまさにあなたこそ生ける神の子キリストですと、本当にあなたは神の子ですと、そのように告白する時となりました。イエス様が強いて向こう岸に浮かせたという、その背後にはキリストが誰であるのか、まさに私である、恐れることはない、神であるということを私たちに示してくださるために、だから私たちが思いもよらないそうした状況の中に置かれることがもしありましても、でもあなたでしたら御事に浮かせてくださいという祈りのうちに私たちが歩み続けるなら、神は必ずイエスが神であることを示してくださるとともに、私たちの生涯をご自身の栄光で満たしてくださるという、あなたの人生の使命は何ですか。何かを成し遂げることでしょうか。 もちろんそうでしょう。けれどもそれ以上に神と共に歩むこと、そしてどんな中にあっても身元に行かせてくださいというものに、イエス様はご自身が神であることを示してくださって、神様感謝しますと私たちが神様に告白するものとなる、それが私たちの人生の使命であります。お祈りいたしましょう。